様の御名に祈ります。アーメン。今日は詩編の人生の歌というシリーズを続けていきたいと思います。詩編の27編を読みます。どうぞお立ちになってお聞きください。詩編の27編です。ダビデによる。主は私の光、私の救い、誰を私は恐れよう。主は私の命の砦、誰を私は怖がろう。悪を行う者が私の肉を食らおうと私に襲いかかったとき、私の罠、私の敵を彼らはつまずき倒れた。たとえ私に向かって陣営が張られても私の心は恐れない。たとえ戦いが私に向かって起こってもそれにも私は動じない。私は一つのことを主に願った。私はそれを求めている。私の命の日の限り主の家に住むことを、主の麗しさを仰ぎ見、その宮で思いふにふける。そのために、それは主が悩みの日に私を隠れ場に隠し、その幕屋の密かなところに私をかくまい、岩の上に私をあげてくださるからだ。今私の頭は私を取り囲む敵の上に高く上げられる。私はその幕屋で喜びの生贄を捧げ、歌を歌い、主に褒め歌を歌おう。聞いてください、主よ、私の呼ぶこの声を。私は憐れみ、私に答えてください。あなたに代わって私の心は申します。私の顔をしたい求めようと。主よ、あなたの御顔を私はしたい求めます。どうか御顔を私に隠さないでください。あなたのしもべを怒って押しのけないでください。あなたは私の助けです。私を見放さないでください。見捨てないでください。私の救いは神。私の父、私の母が私を見捨てるときは、主が私を取り上げてくださる。主よ、あなたの道を私に教えてください。私は待ち伏せている者どもがおりますから、私を平らな小道に導いてください。私を私の仇の意のままにさせないでください。偽りの証人どもが私に立ち向かい、暴言を吐いているのです。ああ、私に生ける者の地で主の慈しみを見ることが信じられなかったら、待ち望め主よ、大きくあれ、心を強くせよ。待ち望め主を。どうぞお座りになってください。皆さん、おはようございます。私の名前はヴィンと申します。そして今日、神様の言葉を通して賛美を続けることができることを感謝します。詩編の27編を読んでいきたいと思います。今日は特別な日なんです。でもなぜなら子どもたちが来るんですね。今日はもう100歳以下はもうみんな子どもなんですね。あなたも子どもです。だからもうみんな、子ども向けのメッセージで今日は送りたいと思っています。今日来てくださったお子さんに感謝します。特別なギフトがあります。それはブルーイという、テレビ番組のキャラクターと同じアクセントでちょっと話したいと思います。オーストラリアのテレビ番組で出てきますが、どうにかそれを、やろうと思います。今日はですね、私も含めて皆さんとどうしたら勇敢であることができるかということを話したいと思います。イエス様が忠実な方でおられるから変わらないので、そのことができます。ですから今日のメッセージは、主の誠実は私たちの勇気というメッセージになっている、タイトルになっています。でまずはちょっとオーストラリアのことを話したいと思います。でみんなはなんかオーストラリアに行きたいなっていうことをよく話すんですけれども、来るの怖がってるんです。なんで怖がってるんでしょうか。なぜなら、ちょっと質問してみたいと思うんですね。知ってましたか、この世の中で一番危険と言われている10の動物の中で7つがオーストラリアに住んでるんですね。そしてでも真実のところはですね、オーストラリア人は全くそのことを気にしてないんです。そしてその動物たちのことは全然怖がってないんです。なぜなら、ヘビだって逃げられるんですね。走って逃げることができるんです。 足がついてないし、そして蜘蛛がいても、まあ、靴を取ってですねパンって投げればいいですね。信仰によってです、もちろん。けれども体の動物にとっても全くもう別の話です。子供たち考えてみてください。お父さんとお母さんとハイキングに行ってみてください。そしてコヨーテが出てきたり、リンクが出てきたり、山猫ですね、狼が出てきたり、そういう動物が出てくると走って逃げることはできないんですね。で、あるいはですね、この同じハイキングの時に、まあ、クマが出てきたりしたらですね、もう靴を、ね、取ってですねパンって投げたらですね、もうどんなことが起こるかちょっとね、まあどうでしょうね。その時に死んだふりをしても役に立たないかもしれないんです。でも皆さん、このような状況は起こらないかもしれませんね。でも起こった時にです、私たちはでも安全なんですね。なんででしょうか。なぜならそこにいる、そのハイキングに一緒に来ているお父さんとお母さんが必ず助けてくれて、まあ、どうにかしてくれるんです。必ずそうしてくれます。でここの詩編27編では3つのポイントを見ていきたいと思います。まず最初が過去にしがみつく、1番目。そして2番目、神様の御臨在が私たちを守る。3つ目、自信と勇気には時間がかかる。1番目、過去にしがみつく、2、神様の御臨在が私たちを守る、そして3番目、自信と勇気には時間がかかる。まず最初のポイントが過去にしがみつくです。で3つのアイデアがあるんですね。その最初の聖句に出てくるんです。でまず最初のが、スクリーンにも見られますが、私の光という言葉です。私の光です。でいろいろなちょっと道具を使ってこれがどういうことなのかっていうことをちょっと証明していきたいと思うんですね。で主が私の光というのはどういうことなんでしょうか。それはもう普通に懐中電灯を持っているようなもんですよね。懐中電灯のことを考えてみてください。暗闇の中を歩いているときにですね、懐中電灯を持っていて、それがもしくはですね、両親と、まあ、キャンプに行ったことありますが、まあ、ホテルとかじゃなくてちゃんとテントで泊まるキャンプです。もうキャンプファイアとか作ってテントとか作って、で真っ暗になってるんです。そして夜中にパッて目が覚めてトイレに行きたくなっちゃったってなるんですね。そしてすごい真っ暗なんで、もうテントとかあるとこなんかすごい真っ暗なんですよ。もう電気なんかついてないわけです。それでまずはトイレ探すんですね。それか、まあ、穴を掘ってもトイレ行くか行けませんよね。その時には懐中電灯が必要になるんです。そして自分が行かなきゃいけない道を照らしてくれるんです。そして光でいいなと思うところはですね、その暗闇がはっきりとして、暗闇によって光が遮られていることはないんです。そしてイエス様もそのような方なんですね。私たちの光であるんです。とても暗い世の中の中でイエス様だけが光なんです。でこれは励まされることなんですね。でいろいろなことを考えたり感じたりすることができますけれども、でもそれは自分勝手な暗闇の中をさまよい歩いているようなものなんです。でもイエス様はイエス様のことを愛し従う人に光を与えてくださいます。そして本当に生きるということを教えてくれます。そして2番目の言葉は第1節の私の救いという言葉でございます。最初のが、まあ、光で、次が救いなんですね。で2人の美しい娘がいるんですね。グレースとオーブリーという娘がいます。で泳ぐのが大好きなんです。でもまだ泳ぐのを学んで途中なんです。だいぶ上手になってきたんですけれども、まだ学んで途中です。最初はライフジャケットを必要にするぐらい泳げなかったんですね。最初泳いでるのを学んでる時にはこれちょっと着てみたいと思うんですけど、ちょっとなんか見たらわかると思うんですね。わかりやすくなると思うんです。ソーシャルメディアではもうダメですよ。乗せちゃダメですよ、絶対に。まあ、こうやってライフジャケットをつけますよね。 そしてこのライフジャケットを着るとですね、泳げるようになりますし、そして溺れないためにつけるんですね、着用します。そしてライフジャケットを脱ぎたいと思う時もあります。なぜなら泳げると思うからなんですね。けれども聖書に書いてあること、忠告されていることを見ると、私たちも親もみんな子供なんです。大きな大海原の中に放り出されてしまった子供たちみたいなんですね。イエス様以外救う人がいない、そのような状態の大きな海の中に放り込まれちゃったようなものなんです。ですからここで聞かなきゃいけないのは、何からイエス様を救ってくださるんでしょうかと。イエス様が私たちを救ってくださるのは罪からなんですね。それは神様に敵対する考えや思い、行動、全てのことなんですね。そしてジョーノさんが、さっき、牧師が歌ってましたが、親にでも子供にも語りたいのがこの本です。このスクリーンに載っている、The Ology という、英語だと Theology って神学って意味なんですけれども、その神学の本なんですね、子供に向けた。そして神様が罪から私たちを救い出してくれるということを、このビデオでよくわかります。神様は罪を許す方法を見つけてくださる。モーセが律法をシナイ山で受けているときに、イスラエル人は山の下でもうすでに偶像礼拝を始めて神様に敵対してしまっていた。でもその時に神様はイスラエル人を滅ぼすのではなく、贖いという、このカバーする、蓋をするというような言葉を使って、罪を許す方法を考えてくださった。それは動物を捧げることによって罪の贖いとするのです。で、このその動物を殺してしまうなんてひどいことを思いますが、私たちが自分の命で自分の罪を贖うか、誰かの命によってそれを贖うかというルールが決まっているわけなんです。他の方法はないんですね。そして聖書ではイエス様によってこの救いが与えられているんですね。で、これがライフジャケットみたいなものなんです。3つ目に出てくるアイデアは命の、命の砦という言葉ですね。で、砦というのは、軍事的な意味がありますが、その裏にあるのは、神様テントみたいなものだと、あるいは人生がもう無理だと思うときに助けてくれる人という意味があります。そして娘たちに買ってあげたものをちょっと見せたいと思います。グレースもオーブリーも違うキャラクターの一種類ずつ持ってるんですね。これはミニーのプーで、もう一匹はピングレット で、これブーブーって呼ぶんですね。で、これは何かっていうと、なんか辛いことがあったり大変なことがあると、このブーブーがちゃんたちが慰めてくれるんですね。このぬいぐるみをギュッと出し決めると、ちょっといいこと、辛いことがあっても大丈夫だという慰めを得ることができるんです。辛いことは起こりますよね。彼らにも私たちにも起こります。でもこのブーブーちゃんたちをギュッと抱きしめると、必要な時に必要な慰めが得られるんです。で、ここで詩編の奏者は、どうして主が自分の光と救いと砦になると分かるのでしょうか。で、それは第2節の言葉の1番目の言葉で分かるんですね。それは時という言葉なんですね。ちょっと日本語訳だとそうではないんですけれども、時ということです。で、ここに出てくるこの時というのはとても重要な言葉なんです。なぜならこの詩編の奏者は、悪い人が悪いことをしようとしてたりとか、悪い状況が来た時に、時ですね、必ず神様が正しいタイミングで時に 助けてくれるということを知ってたんですね。この過去の経験から分かってます。ここで雲が嫌いな方いますか？私の奥さんローラさんはですね、もう雲が大嫌いなんです。そして私のことを呼んできてですね、雲が出たって言って、でまあクリーネックスとかティッシュ持ってきてキュッて掴んでトイレに捨てちゃうんですね。まあオーストラリアでは雲がじゃんじゃんいるので、ローラさんを結婚する前からやってるので別に雲退治というのは大変なことではないということを知ってるんです。ローラさんもこのことをしてくれるということを知ってるわけです。ですから雲が出た時に、まあ、雲に攻撃されそうになった時にですね、ローラさんがフィンって呼んでくるんですね。そしてこの詩編の奏者のように、まあ、このダビデ王が書いてあるんですけれども、この時ですね、過去を見て現在のことを解き明かそうとしてです。なぜかというとですね、最後に出てくる言葉が信頼ということなんですね。日本語だと出てこないんですけど、動じないとも出てきます。3節です。この過去の経験から現在そして未来への信頼、そして動じないという心持ちを持つことができるんですね。そして2番目のポイントは、神様の御臨在が私たちを守るということです。でこの詩編ではですね、敵にも囲まれてしまった状況にを、まあ、書いているんです。そして私に向かって陣営が張られて も4節ですね、私は一つのことを信じ願ったと、いろんなことを願うことができるんですよ、敵に囲まれている時にです。でもダビデ王が一番願い求めているのは主の家に住むことなんです。助けが来ることじゃないんですね。助けを、救いを、新しい軍隊とか与えてくださいとか聞くことができるけれども、ここでは主の家に住むことを願い求めてです。そしてさっきのこの主の家に住むということをさっきの動画でまた見ていきましょう。神様が神様の民と一緒にいるところ、スポーツ観戦しているときにスタジアムではたくさんの人がいますよね。でもクリスチャンの人がこのようにみんなすべて集まったとき、それはどのようなものなんでしょうか。この新しいエルサレムというところが黙示録に出てきますが、これはとてもとても大きなところですね。これは、1万2000スタジアほど長いです。それはもう1000マイル以上長いですね。そしてほとんどのアメリカと250個のこの山を積み重ねたぐらいの高さなんです。でこの新しいレッスンがすごく大きいというだけでなく、神様の計画と目的がいかに大きなものであるかということを示しているんです。そしてこの新しいエルサレムというのはキューブみたいなものなんですね。そして昔のその幕屋に出てくる至聖所というのもキューブの形をしているんです。でもこの新しいエルサレム、新しい至聖所というのはこの小さなところではなく、そして一人だけの人が入れるところでなく、みんなが神様と一緒に暮らすことができるという場所なのです。そしてこの新しいエルサレムにはいろんな国の人が集まって暮らすことができます。たくさんの人がいるので、みんなの数を数えるほどができないほどなんです。そして救いは神にあると歌う素晴らしいところなんです。そしてたくさんもの天使が現れて、祝福と栄光と知恵と力が神様に永久にありますようにと歌うんです。神様はご自身の民と共におられたいと、いたいと思っているんですね。願っておられるんですけれども、その民は、人々は罪を犯してしまったので清くないんです。 ですからイエス様を送られて、私たちが和解を得て、また清い民としてくださるようにと、神様は計画を立てて実行してくださったんです。そしてダビデは知ってたんですね。この主の家に住むことができれば誰にも危害を加えられることがないということを知ってたんですね。ダビデがこのように永遠にこの主の家に住むことをしたいと、そしたらどうするんでしょうか。そこでそしてダビデは2つの方法でこのことを応答しています。でまず最初に主の麗しさを仰ぎ見るというのがまず最初に出てくることなんです。で子どもたちの皆さんに聞きたいと思います。海辺に行ったことがありますか。ビーチに行ってですね、私の家族で行くときに、子どもたちが最初にやるのは一番大きくて綺麗な貝殻を見つけに行くところなんですね。バケツを持ってたくさんの貝殻を見つけるんです。でも必ず一番大きくて美しい真珠のような光沢を放つ貝殻を見つけて、お父さん見てすごくない、そしてもう見てるんです、ずっと、まあ、そんな感じなんです。ネタビデがここで言ってるのはそんな感じなんじゃないかなと私は思っています。この神様を見るときに完璧な貝殻を見つけたようにして、すごい素晴らしいと見てるんじゃないでしょうか。美しいものを見るとき、他のものってあまり関係なくなりますよね。他のものが気にならなくなるんです。神様が私たちが唯一見たいと思う方でありますように。そして2番目にここで語っているのはですね、その宮で思いにふけるということなんですね。この思いにふけるというのは、ただ質問するだけでなく探し求める、そして黙想する、瞑想するというような意味もあります。この仰ぎ見ます、そして思いにふける、この2つの共通点というのはですね、これは1回以上やらなければいけないことなんですね。仰ぎ見るのは1回だけじゃないんです。そして思いにふけるのも1回だけじゃないんです。そして5節ではですね、この詩編を続けてどうしてこの主の家に住みたいのかということを話しているんです。例えば隠れ場に隠し、密かな隠まい、あげてくださるなるという言葉が出てきます。そして主がおられることが一番ところが一番安全なところだとダビデは知っているんです。私も子供の時にお泊まり会に行くのとても楽しみにしてたことなんですね。なぜかというとキャンディーもいくらでも食べれるし、そして親に食べるななんて言われないんですね。けれども一番正直なところで言うと、一番よく寝れるのはやっぱ家なんですね。なぜかというと自分のお布団があって、ブランケットがあって、枕があって、一番やっぱいいんですよね。それらのものがあるからよく寝れるだけでなく、なぜならですね、そういうものがあって自分のベッドがあって自分のブランケットがあっても、大きな家に一人だったらそんなに安全な感じがしないんですね。同じものがあってもそういう安全に思わない、どうしてでしょうか。まず子どもたちに聞きたいのは、その親がですね、あなたを寝かしつけた後に何するか知ってますか。みんなもうパーティー開きますんです、明日がないぐらい。でも守られているという安心感があると一番よく寝れるんですね。お父さんとお母さんがそのドアの向こうにいるんだと思うと安心して寝ることができます。そしてお父さんもお母さんも子どもたちもみんな安心して寝ることができます。なぜなら神様が私たちのことを守ってくださるからなんですね。27節の6では具体的にそれがどのようなことなのかということが分かってきます。でダビデ王は主が彼を守ってくださると知っているので、この主が私たちのことを守ってくださるので、私の頭は上に高く上げられる。 そして歌うたい主に褒め歌おうと、出てくるんですね。子供たちの皆さん、私は牧師の一人としてあたかたにこのことを伝えたいと思います。もし学校やオンラインでいじめを受けているのであれば、あなたは一人ではありません。誰かあなたのことを愛している人、両親にも話してもいいですし、それかちょっと親に話したいけど話せないなと思う人がいましたら、誰か信用している人、お友達とかに、親友とかに話してみてください。親友を連れてきて親に話してください。この27の6というのはですね、6節を見ていくとですね、この復讐を約束されてないんですね。神様がこの敵を破壊してくれるみたいなことは出てこないんです。あなたのことをいじめている人を復讐する人は書いてないんです。けれどもここで約束されているのは、私の頭を上に高く上げられるということなんです。そこが約束なんですね。で、ここはとても重要な考えなんです。なぜかというとですね、ここはあなたの誇りを取り戻すということなんです。なぜならいじめられたりとかそういう辛いことがあると自分なんかって思ってしまいます。けれども神様はそんなことないんです。それを取り戻してくださいんです。あなたの自信、誇りを取り戻してくださいます。他の子供たちみたいになってはいけません。で、子供たちが守られているときにですね、敵に何をするかというと、舌出したりとか、捕まえられないよとか言うんですね。けれども、神様がここでしてくださるのはですね、最後に。歌を歌い、褒め歌を歌ってほしいと思ってですね、あなたが守られて安心しているのであれば、神様のことを仰ぎ見て思いにふけて、神様がしてくださったこの守ってくださる素晴らしいことを思い起こしてほしいんです。そしてあなたの愛する人が完全にあなたのことを守ってくれない時があってもですね、両親がですね、守ってくれなかったとしてもです、神様はあなたのことを守ってくださいます。そして神様の家族と一緒にしてくださるんです。そして神の家族となるのはどういうことかということを詳しくジョーナさんが説明してくださいます。養子になる、お父さんもお母さんも兄弟もいない人が、子供がですね、養子になるというのはどういうことでしょうか。新しいお父さんがハグしてくれて、あなたを絶対に話すことがないというとき、そして他にも3人くらい彼女と同じように養子縁組をした家族の一人になるとき、その喜びはどんなものでしょうか。神様のことを信じるというのは神様の家族になる、このように養子縁組をするということなんです。ですから私たちは天の父なる神様、そしてまた兄弟姉妹というのですね。神様は私たちが神様の家族になる方法を与えてくださいました。そして最後のポイントに行きたいと思います。自信と勇気には時間がかかるということなんです。でダビデはですね、その詩編の27の初めにから来て13節に信じるという言葉を使っているんです。でこの信じるというのは自信につながる言葉なんですね。そしてこの自信を持つことができる時、その時はいつなんでしょうか。生けるものの地というと言葉が出てきます。それはあなたが今この時ですね、この地上で自信を持って生きていくことができるということなんです。神様にあって私たちが自信を持って生きていくことができる、私たちが人生うまくいってない時も、そういう時もですもんね、良いことが起きてても悪いことが起きてもいけるもののうちで 2つのことが起こるんですね。それはまず主を待ち望め、主を待ち望めこれ2回繰り返して出てくるんです。良いことが起きても悪いことが起きててもですね、主を待ち望む必要があるんです。時は神様にとってさほど関係ないことなんですね。そして今の時、私たちは過去に神様が従事しておられたことを思い起こす。そのことによって未来に信頼をすることができるんです。そしてローマに出てきますよね。私たちがまだ罪人であった時、その時にですね、イエス様は私たちの罪のために死んでくださったわけです。そしてこの神様の完璧な時の犠牲のことについてと詳しく見ていきたいと思います。イエス様が私たちが必要としている贖いであります。毎日この動物を捧げることによって私たちの罪は許されるのでしょうか。すべての私たちの罪を償うために、例えばですね、嘘をついた時だったり兄弟を殴っちゃった時にですね、動物が死ななきゃいけないんです。でも私たちの罪のために毎回毎回動物が死ぬ必要はなくなったんです。なぜならイエス様が完璧な神の子羊として私たちの罪のために死んでくださったからです。そしてこの動物の生贄とイエス様の捧げ物とはちょっと違うんですね。なぜならこの動物が死ぬときは、この部屋が汚いときに物をなんかベッドの下にグッて押し込んできれいにするものなんです。ですから完全にその罪がなくなったことはなかったんです。けれどもイエス様が十字架によって私たちの罪をあがなったときに、完全にこの汚かった部屋が掃除されたようなものなんです。そして私たちの罪は許されるんですね。イエス様の十字架の死というのは私たちのために完璧な時に行われたんです。私たちの過去、現在、そして未来、罪を一回だけで全ての罪を取り去ってくださる、そのような力があるんです。ですから子供たち、あなたに一つのことをまず結論で話したいと思います。もう全部でも忘れちゃっても構いません。でもこの話だけは覚えておいてほしいんですね。で、親と子供が やるゲームがあるんです、まあ、ゲームとは言いませんが、ちょっとやることがあるんですね。ちょっと覚えてないかもしれませんが、まあ、親が聞いてみてください、まあ、端っこに、どっかの端っこに今自分が立っている時なんです。テーブルの端だったり椅子の端だったりフェンスの端っこだったりどっかに立っている時なんですね。そして親に反対側に座ってくれとか立ってくれといいわけですね。テーブルだったり椅子だったり、ちょっとそこに立ててって お父さんお母さん反対側に立っててねって言うんですね。でなぜならそこから自分はダイブジャンプしてこの両親の目の中に飛び込みたいと思うからなんですね。端に立ってますよね。でちょっと怖いんですね。椅子の端だったりとかテーブルの端に立っている時に、そんな遠くまで親の方に飛び込むことができるのかってちょっと思うんですね。でも飛びなさいって言うんですね。お父さんやお母さんがあなたのことを必ずキャッチするよと。そして何を言ってもですね、ちょっと不安になるんです。やっぱりそんなに遠くまで飛べるのかなと。でもその時になんか勇気が急に湧いてきて飛ぶぞっていう時が来るわけです。その時何が起こるか分かりますか？親があなたのことをパッて捕まえてくれるんです。そしてその時にあなた方二人は喜ぶんです。そしてはい、やったぞと言うんですね。そしてこの時にもう一度やろうって言うんですね。必ずその端っこにまた立ってですね、ちょっともうちょっと遠くまで行ってくれないかなって両親に言うんです。そしてもうちょっと向こうって言ってですね、でも子供たちにちょっとこのことを話したいと思います。あなたの飛ぶスキルは全然変わらないんですね、この時。でも あなたのことを捕まえてくれる、キャッチしてくれる人に対する信頼は上がっているんです。それがイエス様がしてくださることですね。私たちがイエス様に信頼するとき、勇気を持ってですね、イエス様が私たちのことをキャッチしてくれると信頼することができるんです。そういう自信ができてきます。祈りましょう。主イエスキリストの神様、ここにいるお父さんお母さん、そしてお父さんお母さんでない人たちのことにも感謝します。私たちの教会で両親になることを感謝します。彼らの愛と知恵に感謝します。そして子どもたちのためにも祈りたいと思います。子どもたちが一人一人があなたのことを知り信頼し、あなたの胸に飛び込むことができるようになりますように。あなたが私たちのことを必ずキャッチしてくれるという方があるということ、そのジャンプする力ではなく、あなたがキャッチしてくれるから私たちが飛び立つことができるということ、あなたの恵みによってあなたの元に飛び込む子どもたちをどうぞキャッチしてあげてください。イエス様の皆によって祈ります。アーメン。今から聖餐式を始めたいと思います。あなたの心を整えるとき、もしくはあるいはですね、違う教会から来た方もどうぞ交わりをしてください。もしあとはバプテスマを受けた方も取ってください。でもこの聖餐式って何だかわからないなという方は、このトレイを隣の人にどうぞ渡してください。でも子どもたち、これどういうことなのと思ったらですね、親は聖餐式がどういうことであるのかということを説明してあげてください。イエス様がしてくださったことを祝いたいと思います。